入所療養介護について適切なものはどれか2つ選べということで、まあこの短期入所療養介護というのは何なのかというのをまあ見ていきたいなというふうに思います。介護サービスというのは大きく分けると3種類になりますね。居宅サービスと施設サービスで地域密着型サービスになりますね。で、今回はまあ居宅サービスのここの短期入所療養介護のお話になってくるんですけども、これと、まあ普通のショートステイですね、短期入所生活介護とちょっと比較して勉強した方が分かりやすいかなと思いますので、で、見ていきたいなというふうに思いますけれども、まずですね、短期入所、生活介護は、どんなところがあるのかというとですね、まあ、単独型と、まあ、併設型で空床利用型がありますね。はい、まあ、空床利用型というのは空いてるベッドを利用して使うというところになってきますけれども、短期入所療養介護に関しては、この空床利用型のみになりますね。はい。で、じゃあどんなところが提供しているのかというと、介護老人保健施設、老健ですね。あと、まあ、介護医療院で、療養病床のある病院で診療所で、一定の基準を満たした診療所というところになってきましてですね。まあ、これ全部ですね、この単独で、こう、短期入所療養介護の指定を取るとかじゃなくて、もう、みなし指定になりますね。まあ、病院とか診療所とか、老健とかの空いてるベッドを利用してサービスを行うという形になってきますね。で、まあ、こちらね、短期入所生活介護の方のですね、まあ、人員とか見ていくとですね、管理者、医師、生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員、栄養士と、なるんですけども、まあ、この空床利用型っていうのは、介護老人福祉施設ですね。これ、いわゆる特養なんですけども、特養と、こう、人員が同じなんですね。で、この特養は、この人員プラス、ま、ケアマネで、まあ、この介護老人福祉施設の人員となるようなイメージですね。はい。で、こっちの短期入所療養介護の、まあ、この人員基準っていうのは、まあ、このみなし指定なんでね、老健の基準、介護医療院の基準、まあ、病院の基準みたいな感じになりますね。はい。だから、まあ、その特にこう基準、人員の基準の指定というのはないという形になりますね。まあ、ここまで踏まえた覚えでですね、まず2番見ていきたいと思いますけれども、短期入所療養介護事業所には、あらかじめ短期入所用のベッドを確保しておかなければならないとありますけれども、まあ、これ先ほども言いましたけど、空床利用型なので、あらかじめこう短期入所用のベッドって確保するんじゃなくて、空いてるベッドを活用して、ショートステイを使ってもらうというようなイメージですね。なので、これは×ということになります。はい。空床利用型になりますね。はい。で、次5番見ていきたいと思いますけれども、療養病床を有する診療所では、短期入所療養介護を提供することができないとありますけれども、まあ、これも×ですよね。はい。こうですね。療養病床のある病院、診療所は短期入所療養介護を提供することはできますので、5番は×ということになります。で、次1番ですね。短期入所療養介護計画は、すべての利用者に対して居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならないと、ありますけれども、これ間違いですね。はい。相当期間、おおむね4日以上にわたり継続して入所することが予定されている利用者については、短期入所療養介護計画を作成するということになってますね。だから、こう、緊急で、例えば1泊2日で利用する方とかもいらっしゃるんですね。まあ、その人に対してじゃあ計画するのかって言われると結構難しいじゃないですか。だから、この4日以上継続してこう入所することが予定されている人もいるんですね。まあ、そういう人はこう計画してくださいね、ということになってますね。はい。ということで、1番×ということになりますね。はい。で、次3番ですね。短期入所療養介護は、居宅サービス計画に位置づけられていない場合であっても、緊急時に利用することは可能であるとありますけれども、まあ、これさっき説明したやつなんです。緊急に利用することができます。はい。まあ、さっきも説明しましたけど、この緊急時に利用することって結構あるんですね。例えば、こう、家族さんが病気になったとか、何らかの理由で、こう、ちょっとショートに行かなければならないみたいなことがある時に使えるかどうかっていうのを聞いてるんですけど、これ丸になりますね。はい。で、次4番ですね。短期入所療養介護においては、利用者に対し検査、投薬、注射、処置等の診断を行うことができるとありますけれども、これ結論丸になりますね。はい。で、まあ、その他ですね、装着された医療機器の装着交換であったりとか、まあ、専門職によりリハビリテーションで、認知症の方への介護や看護で、緊急時の受け入れ、これが先あったところですね。急変時の対応。まあ、これは当たり前なんですけどね。急変時の対応もやってくれると。で、あと、ここで、テストにも出たんですけど、これ短期入所療養家で、ショートステイなんですけど、これターミナルケアも行うことができるので、まあ、ここまでね、押さえておくといいかなというふうに思います。ということで、4番は丸ということになりまして、この問題の正解は3と4ということになりますね。で、まあ、ここまで押さえた方がいいかなと思うんですけど、連続利用についてなんですけども、例えば6月1日から6月30日まで利用しましたと。 で、この7月1日っていうのは、保険給付されないんですね。ここは自己負担になります。で、また7月2日から7月31日まで保険給付があって、また8月1日から、8月1日は自己負担になって、8月2日みたいな、こういう形になっていきます。はい。で、短期入所、生活介護に関しては、長期利用の減算があるんですけども、この今回やった短期入所、療養介護については、長期利用の減算はないので、まあ、ここまで押さえておくといいのかなと。いうふうに思いますね。はい、以上です。ありがとうございます。